カラダジの大山和也と
N93TBS ポッドキャスト。
あのなくなりました。あのこれはあの、まあ、前期までの
もはや懐かしいだろ N93。
もう懐かしい、今ないんだよ。
悪いな岸隆の。 N93 の YouTube チャンネルを俺たちがいただいた。
いやそれあの岸隆のがなんか切れてたらしいぞ。
登録者5500人は全部俺たちのものだ。
いやいや別に俺たちのもんだって言うけどね。
岸隆のがさラジオで怒ってたらしいんだよ。一からチャンネル立ち上げて勝負しろとか言ってさ、あのチャンネルさ登録者5500人くらいいるのにさどうのこうの言っててさ、5500人くらいくれよ。おめえら30万人くらいいんだろ登録者。
それだから N93 関係ないね、自分たちの YouTube チャンネルだからね。その30万人は
5500人のうち5000人は岸隆乃のファンかもしれない。
いや多すぎだろ。だとしたら
でもあとの500人はカラタチ、パンポテ、金の国、カナメストーンのファンなんだよ。
吉井どこ行ったんだよ。お前半年で打ち切られた吉井さん入ってねえじゃねえかよ今よ。
吉井のファンがあのチャンネルに残ってるわけねえだろ。
お前いい加減にしろよ。
一人もいねえよあのチャンネル吉井のファンなんてよ。
あなんか心霊チャンネルみたいな
階段を浴びる会だろ。
跳ねてんだぞあの人も今。
いやだから全員階段を浴びる会に移動してんだよ。いやだからあれ20万人ぐらい登録者いるんだから。
な吉井さんのフリートークはそうなんかあんま黒歴史みたいになっちゃってんのかよ。じゃあ
もう N93 のチャンネルに吉井さんのファンはいません。
いるだろ。なんちゅうこと言ってんだお前よ。
で岸隆のさあいつらプロデューサーの吉田さんの悪口も言ってたぞ。途中から吉田さんからたちのことしかつぶやかなくなったとかさ、うん、悪いな岸隆の。吉田はもう俺たちのもんなんだよ。
N93
のおめえらには渡せねえ吉田。
お前どうしたんだお前急に。吉田囲い出してよ。
俺だって最初は髪の毛遊ばせて丸眼鏡かけたうさんくさい業界人だなと思ってたよ。
いや今でも変わってねえぞ。
1月1日の元旦の最果ての収録を仮病で休んだ時はやっぱあいつは信用できない
。お前めっちゃ言ってたからな。
でも今は違 う, どう吉田は最果てを継続させたんだ。
いやまあ、
ね、吉田は俺たちの仲間だ。
いやお前急にどうしちゃったんだお前よ。
吉田、千葉、池谷、前田、大山、俺たちはチーム友達なんだ。
いや急にチーム友達とか言ってんじゃねえよお前流行りのやつよ。
この後俺たち5人で TikTok でチーム友達踊ってやるよ。
いや踊んねえよお前。3人裏方だからなお前。
嵐が5人で新しい会社作ったんだってよ。俺たちだって5人で新しい会社作ってやるよ。いや
なんでだよお前。
お前は最果ての相葉くんだよ。千葉さんが最果てのニノだよ。
ちょっと分かんねえどれがどれだか。
池谷が最果ての大野くんだよ。
いやどういう役
割。吉田が最果ての松潤だよ、うん、そして俺が最果ての桜井翔子と前田壮太だ。
よく分かんねえよそれ。合ってんだか合ってねえんだかよ。
昔ちょっと似てるって言われたことあんだよ。
ねえよお前どこで言われたんだおめえがよ。
一回不節制な生活をし続け桜井翔とか言われたことあんだよ。
誰が言ったんだよそんなことよ。
あと20年間引きこもり生活を続けた見取り図リリーとか言われたことあるよね。
いいよお前そんなこと言われてたのかよ。
ただ今一番似てるって言われてんのは水原一平だけどな。
いや
おめえらの口座から金盗んでやるよ。
やめろお前
もうじいちゃんの保険金がそこつきそうなんだよ。
いやお前だからピリピリしてんのかお前。
五人で会社作ろうぜ。
作らねえよお前よ。
勝利を社外取締役にしてさ。
いやいやもう勝利まで
3ヶ月後にはファシーを買収して子会社にしてやるよ。
いやいやお前全部取り込もうとしてんじゃねえかお前よ。
こうやって5人でリスラーを増やしていくんだよ。岸隆乃には負けねえ。
いや
もうすぐ入り待ち会も控えてるしな。
まあまあね、あるっていう話ですからね。
それこそ入り待ち会でさ、サングラスをしたみんなをバックに石仮面センターでチーム友達踊ろうぜ。バズるぞ。
いや石仮面ね、あいつ
陰キャのチーム友達まだ見たことねえだろ。
いやいや
TikTok に上がってるやつ全部陽キャだよ。
陰キャはやんねえんだよ、うん、チーム友達なんてよ。
入り待ち会楽しみだな。
いやあんたそんな楽しみですか。
どうする、もうこの番組を一切聞いてないらしい懐かしのアンチマッチョウィンナーとか来たら。
いい出すなそいつは。
サングラスかけたマッチョウィンナーが和也久しぶりってバン中村みたいにさ。でお前がマッチョウィンナーでしょ、いろいろあったよね昔悪かったね。最終的にあんたでもいいよってマッチョウィンナーに千葉さんが対戦申し込まれて殴り合いしてほしいよ。
ふざけやってよ。
あとあの前回 LINE スタンプの話したじゃないですか、あのメンバーシップの、
はい、
で私の本当のブラザーである蛙亭中野くん、
はい、
あの勝利脇田さん川瀬メンジャービジネスブラザーですから、 勝つとしてはもちろんですけどね、脇田さん、川瀬名人もね、エロゲーやり始めたのに桜坂には全く興味を持たないのに、
いやだからみんな、
ね、あれはビジネスブラザーだと思ってます。
いやいやいや、俺の味方だからね、あの二人は。
で、その俺のブラザーの中野くんがね、ノーギャラで最果てのスタンプを作りたいみたいなこと言ってるから、うん、ぜひこれ実現してほしい。
なるほど、ね。
どうなるか分かんないけど、まあ、ちょっと TBS さんにはお願いしたい。
あ、そうですか。
はい、
う
ん。中野くんはね、ちゃんと桜坂に興味持ってくれてるからね、はい、坂道バーとかにも一緒に行ったりしてるし。
そうね、仲いいからね、はい、あなたは。
あとそれこそユニバースの川瀬名人の相方原さん、
原さん、
今ね、マユリカの番組 の天の声みたいなのやってるんだけど、この間ユイちゃんと共演して、
うん、
でそれ以来ユイちゃんのことめちゃくちゃベタ褒めしてくれててさ、楽屋挨拶とか行ったらしいんだけど、もう私のアイドル感が変わったみたいなこと言って、うん、でもユイちゃんを推してる前田くんも見る目があるねと俺まで褒められてんだよ今。
あ、そう、ユイちゃんが良すぎて、
そうそう、良すぎて、もう本当返しとかも全部うまいみたいな、で礼儀正しいし、あの子は本当いい子だみたいな感じになってて、うん、で原さんってさ、ゆずの大ファンなのよ。
そうだね。
で一回原さんがね、番組でゆずと共演した時もめちゃくちゃ興奮して俺に報告してくれて、いや目見れなかったよみたいな感じで言ってて、うん、でこの間ね、川瀬名人もポストしてましたけど、ユニバースに3連休があったらしくて、
うん、
それがね、原さんがゆずのライブのためにスケジュールを3日間抑えてたらしいんだけど、うん、結果3日間全部抽選外れたらしくて、うん、ユニバースがただの3連休になったっていうさ
そうだね、そうなっちゃうとね、
だからそう、だから原さんはオタクの気持ち分かってくれっていうのは、そういうことやってるからさ、
まあ、原さんもオタクだからね。
そうそう、だから俺原さんのことシスターって呼ぼうと思ってさ
お前ブラザーとかシスターとかすぐ兄弟にしたがるなお前は。
でこの間ね、歌番組でゆずと桜坂がコラボしたのよ。で原さんも、あ、これ見たよ、めちゃくちゃ良かったね、あのコラボって言ってて、
うん、
でパフォーマンス終わりにね、ゆずと桜坂がね、仲睦まじくね、写真を撮っててね、でその写真を原さんにしたのよ。したら、あ、見た見たとか言ってて、で原さんがボソッと、その後、年取っててよかったよ、昔の私だったらゆずの隣にアイドルの女が写ってたら嫉妬でぶち殺してたよ、ボソッと言って、怖っと思って
オタクだね。
まあ、正直数年前の俺もあの写真見たらゆずをぶち殺してたかもしれないけど、
なんでだよ、
近づくんじゃねえと思って。
今でもお前は血気盛んだからな。
原さんにはもっとゆいちゃんのことをね、好きになってほしいなと思って、
はい、
もうリアルミーグルでゆいちゃんになってから1週間経ちました。リアルミーグルでさ、あんな興奮するんだからさ、握手会再開してさ、
まあ、ボソボソ
手と手を取り合ったらさ、もうそれはお互いの体温を移し合う行為なわけじゃん。
いや、お前相当キモいこと言ってるぞ。
もうそれは体の関係なわけですよ。
いや違う違う違う、お前セックスみたいに言うなよ
握手会はセックスだろ。
セックスじゃねえよお前、お前握手で童貞卒業したとか言い出すつもりだろお前じゃねえ、怖えな。
俺もそうやって言っていこうかな。
俺もじゃねえ、俺のとはちげえからな。
いやマジでさ、リアルミーグルでアクリルシート越しであんな興奮するんだったら、握手会したらマジオタク失神すると思う。
いやだってね、3、4年前コロナ禍の前はしてたわけじゃないですか。
いやだからあの時の感覚も忘れてるからさ。いやそれこそ俺6年もさ、ゆいちゃんをしてるんだなと思って、6年間ずっと通い続けてるんだなと思ってさ。
なるほどね。
最近そろそろ両親をゆいちゃんに紹介したいなと思い始め
て。いやいやだから
最近ネタでも言い始めたんだけどさ、リアルミーグルでさ、両親と連番していこうかなと思っていやい
や本当にやめてください、ね、
最近いいアイデア思いついたと思ってさ、いやいや両親を紹介する方法みたいな。
いやいや、だからそれは付き合って別にちゃんと会うとかならいいけど、連番で行くのはやばい。
リアルミーグルって
ゆ
うちゃんに紹介します、うちのママですって言って俺が剥がされて、でうちの母親がブースに入ってきて、ソータの母です、
いやいや、
それでゆうちゃん紹介できるからさ。
いや、バズりそうではあるけどな、そんなことするやつ現れたらな。
確かにな、
だから怖すぎるよ。でも
次のリアルミーグルで俺はマジでやろうと思ってる。
やるんじゃねえよお前、母親に迷惑かけんなよお前。
そうでもしねえと母親に会えねえんだ俺、宮崎帰れねえからよ。
そういうことじゃねえだろお前、
死ぬ母親が死ぬまでに一回ゆうちゃんに会わせときてんだよ
お前、ちゃんとまず付き合ってからそういうの会わすんだよお前、何付き合えてもねえのに会わすんだよ。
はあ、以上です。
いやいや、以上ですか。はい、はい、分かりました。ですね、13日ですね、まあ、はい、朝から漫才道場っていう、こう新ネタライブ我々出てたじゃないですかね。あ、はい、その後ですね、ライブにシンクロニシティが出るみたいで、はいはい、無限大ドームにいたんですよ、
はい、
でそいつドイツの刺身がこうシンクロニシティと喋ってたんですね。
あ、
うん、で刺身はさ、こうラジオ聞いてくれてるから、まあ、俺たちとシンクロニシティとの関係性を知ってくれてるんですよ。だからもうなんか刺身がもう開口一番、もうエロゲネタライブって出さすって何なんすかみたいな、後輩の若い目積もうとしてないっすかって言われたのよ。で俺も何がだよっつって、したら、いやだからね、普段緻密な漫才するしタイプが違うでしょみたいな言われたわけよ。だから俺はあいつはエロゲのことバカにしてるから、反省を促すためにエロゲネタライブ出さしてんだと、更生させるためだっつって俺も切れました、刺身に一回。でそんなに文句あるんだったら前田にも言えと、あいつも散々切れてんだろって俺が言ったら、ちょっと前田さんは根深いんで生きづらいですっつって、ネチネチ言われそうだしっつって、お前めっちゃ刺 しみに気使われてたからな、お前。
なんかあいつさ、前さ、お前のこといじってた時もさ、なんか前田さんはちょっといじりづらいから、ちょっとい
じりづらい。お前ってずっといじりづれんだよ、やっぱりさ。なんなの？
お前がいつもチンコいじってるからじゃねえのか。
関係ねえよ。どういうこと？チンコいじってる。お前気使われてんだよ。
いじりやすいと思ってんじゃねえのか。
関係ねえよ。で、その刺身がいなくなった後ね、そのまま俺シンクロと喋ってたんですよ。で、その時にね、判明したんですけど、まあ、なんか吉岡さんがね、カラテアチさんとトークライブをやろうっていう話が出てますと、また。まあ、もう前回あったじゃないですか。
そういう話もさ、お前にはするけど、俺には一切しねえじゃん。
それ吉岡さんがしてきたから。だからお前は気使われてんだよ、ずっと。で、その企画を考えてるのが、こう、シンクロニシティの担当社員の方みたいな、なんかツーマンの時にも名前が。
小菅か。
そうです。フィクサーの小菅さんっていう人が、計画してると、で俺もあ全然いいよ、なんか2組でトークする感じって俺も言ったわけで、そしたら違いますと、で、あの無限大にはドーム1とドーム2っていう劇場があるじゃないですか、はいはいはい、あのほぼ隣ぐらいの近い箱が、
そうそう、ドーム2がちょっとちっちゃいね、
そうそうそうそう、でそこにですよ、同じ時間帯にドーム1で前田と吉岡、ドーム2で大山西野でトークライブを行わせて、どっちに客が多く入るかを競わせるっていうイカれたライブしようとしてんだよ。
小菅何考えてんだよおめえは。
ふざけんじゃねえっつって、しかも、ドーム1は87で、ドーム2は50キャパで、俺と西野の方が小さい箱なんだよ。ふざけんなよお前。
仕方ねえだろ、おめえらは人気ねえ方なんだよ。
なんで俺西野と組まされなきゃなんねえんだよお前。だったらドーム1で吉岡とやらせろ。俺
こそ吉岡とやらせろバカ。
俺が吉岡とやるんだよお前。
お前には吉岡やらせねえから。
俺がやるんだよ吉岡と。
俺が吉岡とやるんだよ。
俺が吉岡とやる。
お前は西野とやってるわ。
やばく聞こえるだろ。やるやらない、
クソは
人気ない方とやりたくねえんだ俺だってよ。っていうので小菅がまた悪巧みしようとしてるって言うんだよ。次のターゲットは小菅だぞお前。ふざけんなよっつってよ。
小菅を倒すライブやるか。シンクロニシティ
と。あいつ裏方だけどよ。本当に悪いライブ考える悪知恵がすげえ働いてんだよお前よ。どうすんだよこれで人気のない方が浮き彫りになったらよ。
俺と吉岡さんのライブなんか配信できねえぞお前。
お前やろうとしてんのか本当にお前。
FC2 とかでさ、
やろうとしてんじゃねえかよ。生配信でやるんじゃねえぞお前。いやだからそれが実現したら本当に恐ろしい話だからね。
いやそれこそシンクロにして西野さん、あのダイヤモンドさんとのツーマンライブでまたやらかしたって聞いたぞ。
ああなんかね、なんかでも俺は知らないの。
俺もその見てはないから、そのいろいろ DM とか送られてきて、やらかしましたよ西野がとか、でエゴさしたらやっぱなんかやらかしてるみたいな、で聞いた話によると、あの桜坂の漢字を間違えたと、あの桜坂ってあの木偏に貝貝女って書いて桜なの、
難しい、ね、
それをなんか簡単な方の桜って書いてたみたいな、
はいはいはい、
でこの間会った時もさ、あの西野がさ、青学って渋谷のイメージありますけど相模原にもキャンパスあるんすよって笑いながら言ってきてさ、相模原市役所マウント取ってきやがってあいつよ。
あいつにそんな意識はない。事実を言っただけよあいつは。
でそのダイヤモンドさんとツーマンライブを見た誰かが、その X で、あの西野ってさ、カラたちに最果てで話す話題を提供するためにわざと火炎瓶投げつけてるんじゃねえかみたいな。
もうそうよね。ここまで来たらそういう疑惑
になる。そうなるか西野。
はっきりさせろよ。
お前俺たちを助けようとしてんのか。
そっちで。
ちょっとカラたちさん最近ちょっとネタ切れしてるなと思ったら、あいつ火炎瓶投げつけてくれてるのかもしれない。
俺たちにブーストかけさせるためにか。まあでもそれぐらいだって毎回な、なんか
定期的に火炎瓶投げてくるんだよ。
ちょこちょこ西野出てくんだ俺たちの前に。
さすがに桜坂の漢字を間違えるわな。何回か見てると思うんだよ、そのネットとかでも
桜、まあ、少なくともさ、書けなくても難しい漢字なのは絶対わかるもんな。
でさ、そのライブでさ、ダイヤモンドの2人も竹本裕二の名前を間違えたっていう情報も入ってきました。
それは仕方ないんじゃない。
殺すしかないです。ダイヤモンドの2人をさ。いや
先輩だぞ。しかもお前お世話になってるじゃねえか。
野沢さんは簡単に殺せます。あの今度無限大行った時殺します。あの野沢さんってさ、ちょっとお客さんには伝わらないかもしれないけど、無限大の楽屋の奥のさ、暗がりでいつも布団敷いて寝てんのよ。
まあそうだね。
だから寝てる時にそーっと鼻の穴と口を塞いでさ、いやいやそのまま死なします。
お前シンプルに殺そうとしてんじゃねえか。
本人も気づかないまま天国に返します。出番になっても袖に来ない野沢さんを起こし、小野さんが来て、あれ野沢が冷たくなってる。いやいや。それでも野沢さんを殺せます。
まあでも小野さんは寝てないから。
問題は小野さんよ。小野さんも楽屋でも中心的な立ち位置にいるじゃん。ただね、俺小野さんすげえお世話になってんのよ。
そうよ。
俺プライベートで二人っきりお出かけしたことある先輩2人だけだからね。
誰？
小野と山添だよ。いやいや、どっちもゆいちゃんにブレー働きやがってよ。
お前は
信用できねえよあいつら。
お世話になってる先輩そういう人ばっかりだな。
推しのためなら芸人の義理人情なんて関係ねえんだよ。小野さんも殺します。
なんでだよ。
小野さんってさ歩くの好きなのよ。この間もご飯連れて行ってもらったんだけど、
はい、
帰りに、ね、渋谷だったんだけど歩いて帰るわって言って渋谷から1時間くらいかけて歩いて帰ったらしいのよ、
うん、
でたださめちゃくちゃ途中 Google マップ見てたのよ。だからおそらくまだ東京に土地勘ないのよ、
うん、
だからスマホの位置情報とか GPS 機能ハッキングしてさ歩いて帰ろうとしたら今自分がどこにいるかわからなくさせてさ、うん、永遠に歩き続けさせて脱水症状とか心臓発作を起こさせて殺します。
いやいやいや、どっかで別に水分補給するだろそんなのよ。
近々岐阜の国道沿いで死んでる小野さんが見つかります。覚悟しとけ小野。
いやいや、お世話になってる先輩に何ちゅうこと言ってるんですかあなたはね、ということで大丈夫ですか。
はい、
いやもうあなたお疲れですね。はい、それでは参りましょう。からたちの最果ての先生。もう言えよお前、ドリンク飲んでないで。メール紹介します、はい、ラジオネームハトコは授乳中さんからですね、はい、大山さん前田さんはじめまして。みんなの可愛い妹松崎カストシちゃん、私のおしぴ脇田ピロユキタソ、そして獅子頭のピピパピパ放送局の有名スーパーネタ職人金髪落ち武者さんがご活躍されているラジオと伺い、最近からたちの最果ての先生を聞き始めました。
不名誉な言い方だな、金髪落ち武者が活躍してるラジオって。
いやしてねえ、してんのか。過去回から楽しく拝聴させていただいてるのですが、私自身 BL のエロゲや同人誌が大好きで、アイドルちゃんの現場やハイタッチ会にも通っていたため、いまだにお二人どちらのアンチにも慣れていません。早くどちらかのアンチになって、より最果ての先生を楽しみたいので、アンチが増えそうな最近の OFP、おすすめファッキンポイントがあれば、ぜひぜひこのド神器ドスケベメスダヌキに教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。星キャピ。
なんだこいつは。
完全に薬やってるわこいつ。
やってるぞこいつ。
マジ初期の頃のヤバいやつらの時の
絶対薬やってんなこいつ。
こいつよもういい加減こういうやつら切ってけっつってんだろうよお前よ。まあだから当たり前のこと言いますけど、うん、まあ、別にどっちのアンチにならなくても最果ては楽しめますからね、うんうん、当たり前のこと言ってますけど、
ね、押しってね、押そうと思って押すものじゃなくて気づいたら押してるものなんだよ、うん、アンチも一緒なんだよ。
そうね、
どっちかのアンチにならないといけないとかねえんだよ。
ないよ。
シャープ18聞いてどっちのアンチになるか自然と決まってくんだよ。
ふざけんじゃねえぞ。おいふざけんな、シャープ18の話はすんじゃねえよお前。
漫才の歴史は松本さん以前以後に分かれるんだよ。アンチの歴史もシャープ18以前以後に分かれるんだよ。
殺すぞ。ふざけやってよ。いやだからもうほんとピピパピから来てるってことで、もうだから脇田さんのせいですよこれ本当にね。たまらんっすよ本当に。脇田さん引き取ってくださいね、このラジオ聞いてくれてると思うんで。こういうリスナー困りますから本当にお願いしますね。さあそしてですね、今週からメールの宛先が変わります。最果てではおなじみのファシーさんの応募フォームから送っていただく形になりますと。
ほう。
それによって誰が何回番組に採用されたかが可視化できるようになるということで、
なるほどね、
採用者への特典も変わりまして、うん、採用者全員に最果てデジタルステッカー、そして計5回採用された方には特別なプレゼント差し上げますと。
特別なプレゼント。
いやだからそれが何なのかっちゅうところであります
よ、ね、使用済みパンツとかかな。
いや誰のだよ。
お前だよ。
なんでだよ。おめえのでいいだろ、俺はやんねえよ。
千葉のだよ。
いや千葉のもいらねえだろお前。顔も見たことねえんだぞリスナーは。で URL や詳細は最果ての先生公式 X に掲載いたしますので、そちらからふるってご応募くださいと。
今の説明を聞いて何のこっちゃ分からなかった方は X の中の人やファシーさんに質問してみてください。太郎お前のことだよ。
あいつは何も分かってねえからな。ということで
脇田さんも入り方分かんないとか言ってなかったっけ。
メンバーシップの入り方分かんないっつってて、あの人も
ハゲてるから。
いや、ま、最果てのオタニュース。はい、このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきます。
はい、
それではまず最初のニュース、相方お願いします。
はい、からたち大山禁断の密会現場 一部始終。
ちょっと待てよ。
二人はそのまま。
ああ、なんだなんだ。俺知らねえぞ。ないぞそんなの。
二人はそのまま。
おいおい。
肩を寄せ、深夜の高円寺を後に。
わあ、それあれだな。
こちらの写真をご覧ください。
いいってお前、それあれだろ。もう。おいふざけんじゃねえ。おいおいだよこ。お前、俺が石仮面と帰ったやつじゃねえかよ。
ここで駅で何かを渡されてましたよね、あなた石仮面に。
いやお前また盗撮してんのか。お前また文春よろしくよ。いい加減にしろよ。別にこんな記事でもなんでもこれ別に女の人じゃねえから、男だから。
お前よくあんなサングラスつけたやつと高円寺歩けるよな。絶対バカにされるぞ。
別にカップルじゃねえからよ。お前どんだけ盗撮してんだよこれ。お前ふざけんなよこれ。
認めろよ。いや認めないと第2第3の矢が飛んでくるからな。
いや認めるも何もねえよ。だからまあいいですよ、別に認めるというか、別に一緒に帰りましたよ別に。何もやましくねえよ別に。
どこのホテル行ったんだよ。
ホテルは行ってねえよ。とんなっつってんだよお前。こういうことするから女性リスナーが怖がってんだよお前。
もう女性リスナーにはしねえよ。
やめろよな、本当にこういうことすんのよ。おめえのオタニュースでも何でもねえんだよ。さまさまよ。ただ俺を盗撮して、何がニュースだこれな。アイドルオタクのニュースしな。何なんだよこれは。ざきあがってよ、撮るなよ二度とお前。終わり？
終わりです。
終わりですじゃないよ、本当に。アイドルオタクのニュースやってくださいよ。それでは私のニュースいきます。エロゲブランドアルコット解散発表、最終作はクラウドファンディングで制作と。
マジかよ。
いうことで
解散すんの。
いやだから
ハイツ友の会に続いて。
いやそれぞれあるんですけど、うん、まあ理由はなんですよ、代表のね宮蔵さんという方がいらっしゃるんですけども、うん、その方がね少し前に体調を崩されたらしいんですよ。であのその時はねあの回復してよかったんですけど、あの5年後に今と同じカロリーでエロゲを制作できるかっていうのを考えたときに、おそらく無理だろうと。かといって惰性で作り続けるのも嫌ということで、今回引退を決めたということになってましてね。でそしてそのブランドがちょうど20周年ということで、まあ、記念作を作って、それを最終作としてクラウドファンディングでやろうという、まあ就活みたいな形にはなってるんですね。まあ、だから今回はですね、会社が赤字とか倒産ではなくですね、あのクリエイターの年齢とか、まあエロゲなので熱量の維持とか、まあ、体調、あと業界の高齢化による人材不足とか、あまあだからいろいろそういうものが
熱意がなくなったみたいなことな
んか、だから性欲がなくなるとやっぱエロシーンがあの作れなくなったりとか。
ダメ、あの大量のマカとか飲ましてもダメ。
いやだ無理なんですやっぱそこは。でこの方はもうね、その惰性で作るのは嫌だということで潔く引退を決めたということになってまして、今回の最終作がですね、クローバーメモリーズということで、このブランドの有名作品のクローバーシリーズっていうのがあるんですよ。まあそれの3作目ということで、クローバーメモリーズっていう感じになってまして、まあ王道学園ラブコメディ。
大丈夫、3作目大丈夫。ターミネーターとかも基本的に3作目失敗する。
大丈夫です、これは。だから王道学園ラブコメディで、作品のテーマが卒業となっておりまして、まあ学園生活における最後の1年を通して主人公やヒロインが成長していくようなストーリーとなっており、まあブランドの活動終了とかけて卒業がテーマになってると。もう悲しい感じになってるんですね。で4月13日からクラウドファンディングスタートしまして、目標金額3600万円に対して開始3日で2200万突破ということで、まあこの調子でいけばおそらくいくんじゃないかと。
そんな熱狂的なファンがいるのにやっぱもう終わっちゃうんだ。
終わっちゃいますね。やっぱクリエイターがどうしても高齢化で、まあ、あの次継がせる方も高齢なんで、なかなか引き受けてもらえないらしいんですよ。あのやってくれって言われても自分も体力に不安があるとか。
伝統工芸の職人さんみたいな感じになってる。
いやだから今業界がそんな感じなんですよ。
後継ぎがいないみたいな。
そうそう、だから本当外国人とかに入ってもらったりとかしないともう無理なんじゃないかなっていうぐらいね。で今回クラウドファンディングなんですが、プランがですね、16種類ぐらいあって、申し込んだプランによってリターンがもちろん違うんですよ。でその中にヒロインプランっていう12万5000円のやつがあるんですよ。でそのリターン
12万5000円、
そうで、そのリターンの一つに、もうキャラクターからあなたのお名前を入れた取り下ろしお礼ボイスがもらえるっていう、まあ、簡単に言うと声優さんに自分の名前を呼んでもらってお礼を言ってもらえるっていうプランがあるんですよ。でそれに対しての Q&A があったんですよ。
質問が、
そう、 質問が、あの声優さんから接触禁止されているのですが、うん、ヒロインプランに申し込めますかというのがあって、それでアンサーが
もうアンサー それはもうダメじゃん。そいつ
アンサーが、あの該当プランの申し込みはできません、申し込みが発覚した場合は悪質と判断し返金リターン等の対応はいたしませんということで、こいつは一体何をやったんだという。だから別にこれは接触はしてないわけよ、あくまでボイスを入れてもらう。
よくその質問拾ったな。そっちも
いやだからこれすごいなと思って、だから声優さんに名前を呼んでもらうことすらできないぐらいの何かをしてしまったやつがいるんですよ。
いやだ、声優さんに対して何かやった
ってことなの。やったんじゃないですかね。
声優さんのトラウマになってる可能性
ある。だから名前を多分言うと多分思い出しちゃうから NG という、だからとんでもないことやってるやつがいてね。で俺もエロゲ界に名前を残すっていう運動してるんで、やっぱスペシャルサンクスでエンドロールに名前が入るプランに入ろうとしてるんですが、それがですね、あの6万5000円のプランからなんですよ、可能なプランがね。で今までのクラウドファンディングの中で一番高いプランなのよ俺が。今まで1万6000とか3万円でやっぱスタッフローに名前が載るんですけど、今回6万5000円からじゃないと入れないということで、今の最果ての給料では無理だということで。
ああ吉田になんか物申すのかお前。
あげろよ吉田。本当によ、言っていいのかなこれ。本当にこれラジオお前交通費ぐらいしかもらってねえからなこれ。
それは大げさだけど。
いや大げさじゃねえ、マジだよ本当に。交通費めっちゃ安いんだからこの給料よ。
俺ら800円ぐらいでやってんのこれ。
いや本当近いよ。近いよ本当に吉田さん。これ1本安すぎるぜ。俺はこのエロゲ業界に貢献しなきゃなんねえんだよ。
これに関して俺も賛同する。
あげろよ
吉
田。おたかつボーダーライン、久々です、はい。あなたがやってしまったヤバすぎるおたかつを送ってもらい、それを前田がありかなしか判定します、
はい。
まずは1通目、ラジオネーム不健康運動さんからですね、
はい。
先日つい魔が差してしまい、応援している陸上選手のお兄様のフルネームを Google 検索してしまいました。
なんでてめえが兄ちゃんの名前知ってんだ。
まあそれは調べたら出んじゃないですか、わかんないですけどね。結果お兄様の Facebook を見つけてしまいました。
パンドラの箱を開けちゃったわけか、うん。
Facebook には推しの大学の入学式の写真、推しがお兄様と2人でお酒を飲んでいる写真、推しが家族4人でカラオケに行っている写真などがアップされていました。私は完全にネットストーキング行為をしている自分に罪悪感を覚えて悲しくなってしまいました。前田さん、これはおたかつですか、異常行動ですか。
犯罪だよバカ。
犯罪ではねえだろ。まあでもね、こう表に出てる情報を駆使してこんなに気持ち悪くなれるっていうのはあっぱれですよ。
陸上選手のお兄ちゃんの名前とかさ、うん、やばいだろ、うん。俺ゆいちゃんの弟の名前知らねえぞ。
いや当たり前だよお前。いやでもシラフでこれだったらやっぱさ、その酒の席とかで話したら多分軽犯罪の一つや二つ多分出てくるぞこいつマジで。なんかやってると思うというかね、本当に恐ろしいですね本当に。ねえ、じゃ
あれちょっと待って、俺なんか言おうとしてたんだよな。
なんか言おうとしてんすか。
あのさ、陸上選手の追っかけするなって言ったよなこいつにさ。向こう足速いんだからって俺前も言ったことあるんだよな、はい。追っかけても追いつかねえぞっていう、ね。うん、一番追っかける対象として向いてねえんだから陸上選手。
まあね、逃げられるからね。
でさ、推しがさ武道館行ってくれたら死ぬっていうアイドルの漫画あったんだけどさ、
あったね、
こいつさ推しが世界陸上行ったら死ぬのかなって。これが言いたかったんだよな。
どうしてもそれ言いたかったか。それが言いたかった。どうしてもかお前。そう、わざわざメモ探して
今日ここに来る途中の電車の中でその台本読んでてこれ思いついてさ、どうしても言いたかったんだよな。
だとしたらあのよ、まあ、早くメモを出してください、はい、お願いしますね。続いてラジオネーム三浦康子かっこ偽物さんからですね、
はい。
僕の推しは桜坂46の上村里奈さんです。彼女のサイリウムカラーは桜ピンク、桜ピンクなのですが、うん、春は桜の木に桜ピンク色の花びらという名のサイリウムを光らせるので、春も上村里奈さん推しだと思います。ほう、僕は同担拒否なので春が嫌いです。上村里奈さんを推すために春のアンチをしています。前田さん、この推し活ありですかなしですかと。
ありです。
ありですか。まあだから、ね、
分かるよ気持ちは。
分かる、
俺も同担拒否だからさ。
いやいやいや、でこれは季節 の春よ、うん、季節の春のアンチってよくわかんないアンチ活動してるからな。
やっぱりゆいちゃんのサイリウムカラーはパッションピンクとブルーなんですよ、うん、
はい、
で俺も同担拒否だからさ、後輩の女芸人でさ一番可愛いっているじゃん、うん、あいつらピンクとブルーなのよ。俺あいつらのことちょっと嫌いだからさ
いやいやいや、なそれはお前タイプ的に絡みづらいからとかじゃないんですか、うんうん、それは。
でさ、なんか前田が実体験した同担拒否の人から届いた DM だと何かありますかみたいなこと書いてあるんだけどさ、
はいはいはい、
この間さエゴサしたらさ、からたち前田さん芸人としては好きだけどオタクとしては嫌いって書いてた人いてさ、
はい、
こいつ絶対ゆいちゃん推しなんだよ。多分同担拒否だからオタクとして嫌いなんだよ、
ね、なるほどね。
だからもう芸人としての前田のことは嫌いでもオタクとしての前田は嫌いにならないでください、それが言いたいです
あ、そうです、それが言いたかったということで分かりました。続いてラジオネーム扁桃パンダさんからですね、
はい、
深夜1時から3時間かけてゆっくりしこり、カップラーメンを食べた後に布団に入り、目が覚めたらもう夕方で、窓から差し込む西日を浴びながら軽く一人エッチをしてから部屋着のまま家を出て、近所のマックでチーズバーガーセットを食べ、滝沢ガレソのポストとつまらない TikToker の動画を見て舌打ちをし、家に帰ってすぐに暇を埋めるためだけの一人エッチをしていたら、桜坂46のメッセージアプリに石森理香さんから、今日もお仕事お疲れ様、明日もその調子で頑張ろうねという言葉が届いたのを見て、強い罪悪感に襲われ、その罪の意識をかき消すためにもう一度一人エッチをしました。前田さん、何回一人エッチしても元気に出せたんですけど、もしかして僕って絶倫ですか？
絶倫だよ、何回抜いてんだよてめえ一日によ。
いやだからもうその
よくリカちゃんからのメッセージ読んだ後にしこれるなクソが、
でおたかつボーダーラインじゃないでしょこれ、しこったかしこってないかの話でしょこれ。
お前リカちゃんのポスターとアクスタをすぐに変え。俺はさ部屋の壁にゆいちゃんのポスター貼ってるし、アクスタも何体もあるからさ、ゆいちゃんの視線を感じるから自分の部屋ではしこらねえんだよ、
うん、いやいやいや、
じゃあどこでしこってるかって、家に帰る前に近所のダイエーのトイレでしこってから帰ってんだよ
お前キモすぎんだろそんなん言うなよお前、家でしこるしこるんだったらよ、
ゆいちゃんが見てんだろしこったら家で、
いやお前マジでやばいなお前、そんなことしてんのか。
無限大のトイレでしこってるお前に言われたくねえんだよ。
しこってねえよお前、誰が仕込んだよ無限大でよ。いや怖いですね。
無限大のトイレってさ、あの空気階段の写真が飾ってあるんだよモグラと塊の
あるっけ、
あのトイレの個室男子トイレ、多分
あれお客さん用の方だ。
そうそうお客さん用の方。
お前ぐらいあそこ使ってんの、
あれ見ながらお前しこってんじゃねえだろ。
いやだから使ってねえ、あれお客さん用のトイレなんだよ。
モグラと塊どっちでしこったんだよお前
しこってねえっつってんだお前、お前が大家でしこったの書き消すように上書きすんなよ。あなたのヤバいオタ活送ってください。
パシーの応募フォームにお願いします。
はい、ということでエンディングです、はい、今週いかがでしたでしょうかということになっておりますが、
はいはい、前回の配信の時かな、
はい、
三軍は急にパーマをかけるみたいな話をしたじゃないですか。
タバフジさん、はい、もっとタバフジさんの現トラフグさんのね、
はい、俺も間違えてタバフジさんって言っちゃったらしくて、
そうあなたが言ってて、ああ、はい、そうかみたいな、
うんはい、でこの間その田畑さんに会ったらさ、すっごいニコニコしながらさ、うん、まだ聞けてないんやけどさ、俺の名前出してくれたってなありがとなってすごい笑顔で
言われてさ、やばいよ聞いてないからやばいよこれ
田畑さん知らない方がいいと思うんでね、うん、
聞かない方がいい、
聞かない方がいいと思います、うん、
やめてもらった方がいいかもしれないですね、はい、でそれこそね私だから10日にですね、はい、大好きだねっていう外ライブに出させてもらってね、まあ、あなたがオンザニュースでも触れましたけど、だそこに石仮面が来てたじゃないですか、はいはいはい、だから外ライブだからね、まあ、出待ちできるけど、それ22時30分終了のライブだから、もう誰も出待ちエリアにいない中、石仮面だけ暗闇の中に細いサングラスした男がいたんですよ。で俺はあなたとかにいじられないために出待ちエリアで出待ちしたらいじられると思ったから、もう歩きながら行きましょうっつって俺すぐ移動したんだよ。
ずっと後ろつけてたからな俺は。
気もいいじゃんこら、お前俺がでバレないようにもうさ歩きながら出待ちしてたんだよお前、それすら取られるとは思いませんでしたよ。でね、まあ、いつもだったら駅の改札で別れるんですよ。それはまあ本当にネタ合わせがあったりとか、せっかく高円寺来たから、まあ、ご飯食べてから帰ろうとかっていうのがあるからいいんですけど、まあ、22時半終了だったんで、
まあ、お店も開いてないし、ね、
帰るしかないで、俺その時にあ改札前でこれってどうやって別れるんだっけってなったんですよ。でそしたら石仮面が 新宿駅に向かいますって言い出して、まあ、俺も新宿駅向かうからもうじゃあ一緒に行きますかってなって初めて石川と電車に乗っちまったよ俺。俺でいつもはさ、アニメの話しかしないんだけどさ、あいつも電車に乗ってリラックスしたのか知らないけどさ、あいつが毎週秋葉でダーツやってる話まで
マジかよ、あいつ
あいつ結構シャレてんだよ毎週ダーツやってるらしいよ。で、新宿で乗り換えるとこまで俺見送られてお疲れ様でしたって言われて、俺このままだと俺石川と今後ご飯行ったりとか合コンしたりとかあるぞこれ。どんどんどんどん深い仲になっちゃってんだよこれ。
二人でイタリアンとか行けよ
やばいので、うん、何が腹立つってこの後で、うん、あのだから出待ち会ね、うん、参加するんですかって言ったら、うん、って言われて、
あいつ来ないの、
あいつ来ない疑惑あんだよ、
あいつありきの企画だろ
あいつちょっとなんか嫌そうだったよあいつとんでもない男だよあいつは。もうね、石仮面がどんどんどんどんパワーアップしちゃってて、いやこの間俺も参ってますよ今。
この間さ、西新井のさ、なんかちょっと大きい営業みたいなのあったじゃん。
ありました、
ね、俺ら以外全員売れてる人みたいな、はいはいはい、でそこで俺たちがあの現代版桃太郎っていうね、はい、その普段のオタクネタやってもウケないだろうということで、はい、ちょっと ね絵本を読み聞かせるみたいな、
めちゃくちゃ分かりやすいね、
分かりやすいネタをやったんですよ、はい、でちょっとそれ一発目でやると怖いから一回無限大でかけとこうみたいな感じで無限大ドームのなんか絶対漫才かなんかでやったんだよ。
あ、絶対漫才じゃなくてファーストネタテイク
ってやつか、はい、でそこに石仮面来てたのよ。
来てたね。
で石仮面それ見て、 あの後のツイート見た、あいつの。
いや見たよ俺もも
しかしてこれ西新井の営業でやるのを試してるつもりなのかな、うん、あいつの推察力どうなってんだよ、うん、完全に感づいてた
ぞ。しかもちょっと上からでいけると思いますってあいつ腹立つこと書いてたからな。だいぶ上から来てたよあいつは。
お前が情報流したんじゃねえだろ。
流してねえよ俺はよ
今日西新井の営業でやるネタやるよって
言うわけねえだろ俺がよ。そしてですね、ちょっとしたお知らせなんですが、はい、エロゲネタライブの手売りというか、はい、行く日程決まりまして、うん、26日に秋葉原に後輩と出陣しますということで、よろしくお願いします。
手売りするってことか。
手売りというか、まあ、おきちけ受けたまわるというか、26日の夕方ぐらいにちょっと出没しようかなという形になってますんで、興味ある方はぜひということで、はい、ただあんまり枚数はないので。
何枚ある？
それはちょっと
言えない
の。あんまり言うとね、あんまりないですということで、よろしくお願いいたします、はい。番組の感想やネタはファシーの応募フォームにお願いいたします、詳しくは番組 X に掲載されております。週末にメンバーシップ限定動画も公開されますのでお楽しみに。
番組継続のためぜひメンバーシップへの加入お願いします。
それでは終わりましょう。最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週。
岸鷹の鷹野に届け、まあ、1年前ね、 N93 が始まったばかりの頃に会った時、俺がツイッター用に写真撮っていいって言って、鷹野の写真撮ったら鷹野も、じゃあ僕もインスタ用に前田さんの写真撮っていいですかって俺のワンショット撮ったような。未だに鷹野のインスタにアップされてねえけどどうなってんだよいやてめえ一応社交辞令で撮ったけど引き金先輩だからって俺の写真載せなかっただろ。
まああいつは
なめんなよ。これ聞いたら今すぐ載せろ
あいつは損得でしか見てねえんだよ。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。